la guérison. Oh, son invité me tire ta tête. Qui m'a un peu déçu. Quoi ça?
Il m'a hâte de l'être de l'or.
Boku la non la cadenne.
Qui m'a un hiéchette. D'abord?
So, qui m'a un hiéchette.
Moi, t'as un manque de kill, non?
Qui m'a un
hiéchette.
Qui m'a un.
なんなんか全然知らないんだけど、これ。
アウトデラックスという番組の、声優志望の山下さん、素人のモノマネです。
そうなのね。
はい。今俺コメント見ないようにしてるんですけど、どうやるんやったっけなっていう、モノマネリクエストが来てるんですけど、どうやるか僕忘れたんですよ。
どうやる、
うん、
コメントを見ないようにしてる。
うん。
どうやる、
いや、前やったと思うんですけど。
なるほど。
うん。
はいはい。
ちょっと、代わりにやってくれんかな、今回。
僕が代わりにやるんですか？
うん。
僕、このレパートリーないっすけどね、とりあえず。
ちょっとやってみよう。
いやー、あかんね、やっぱりね。
あ、くそやな。
はい。
とっさに思い出しましたね。
はい。
ほんまクソやな。
うん。
ほんまクソだよ、こんなもんは。誰だ、とったんは。この映画にね、もう、100円の価値もないね。わしなら、ほんまクソやで、こんなもん。
皆さん、わかりましたでしょうか、これ。
はい。
バンドエイジさんですね。
そうですね。ゆで卵ですね。
ダメだ。違いは、
違いがない。
違いはない。
おっぱで。
おっぱりで。
おっぱでも、わしが高生で一番買った当主や。ゆで卵。さあ、やりたい放題の、はい。
やりたい放題ですね。
ええ。
ほんまに稽古場で毎回肝を冷やしたですわね。
うん。
雄三先生がやってます
ね。やってますね。
はい。
いやー、前髪揃ってね。
うんうん。
ちょっと今面白い感じになってますね。
そうですね。
あかん、やばいやばい、まだ放送中に飲みそうなの。いや今日ね、飲み物大量に用意してるのでね、
うんうん、放送中にごくごくはね、さすがに、
うんうん、危なかった
です、ね、危なかったですか。はい。
今
回が91回、
91回ですね、はい、
そしてモノマネから入りましたが、別にこれといってなんかあるわけでもなく、
うん
うん、
ないっすよ。だって前回の90回からこれ2本目でしょ、
うん、はい、そうですね。
もうね、若干帰りたいもんね。
もう帰りたいの、うん、もう始まったばっかりやから、とりあえず、うん。聞いてる方は毎週毎週のやつやから。
そうっす
ね。うん。
おはようございます。
おはようございます。
第91回俺ら聞かれゾン。
始まります。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの制作でお送りします。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア、私宮本浩志がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stageアルファ。
今日そんな感想。このコーナーは、今日が毎回聞いたもの、見たものを皆様にお伝えするコーナーです。肝を冷やしたです。こんなんじゃないの？
冷やしたぜ。
冷やしたぜ。
うん。
肝を冷やしたぜ。違う。
いや、
こうじゃない。
いいんちゃいます？
ああ、いいかな。
いいんちゃいます。
うんうんうんうん。全然その本家をね、知らんままモノマネするのやっぱ良くないね。誰だってコメントすら出てるから。
うん。
うん。
いや、知らん人はそうかもしれんね。
うん、ああ、知らん人はね。
うん。
知ってる人は、もしかしたら、うん、あれあれってなってる。
だって、雄三先生が初めにパッてやった時も、うん、俺は分かって、おーってなったけど、うん、他誰ってなってたよ、
うんうんうん。
ああいう状態になるよ。
ああ、そうか。
だから、うん、なんか動画とか番組を見てくださいね。
もう一回、
情報いただき、アウトデラックスっていう。
アウトデラックス。
ナインティナインの矢部さんと、はい、マツコデラックスさんがやってる、うん、あの、アウトな人たちを集めてっていう番組で、うんうん、まあ、あの、坂上忍さんが今ブレイクしてるきっかけはこの番組なんですよ。は
い
は
い、ほうほうほう。
うん。で、アウトな人たちがわーって集まって、うん、あの方も出てました。淡路恵子さん。
ほー。
もう、ほぼレギュラーぐらい出てましたね。まあ、先日、あの、お亡くなりになりましたけど。
はいはい、そうですね。
もうよう出られてましてね。あれをきっかけにバラエティとかも出るようになったんです よ。
へぇ、うん、
っていう。
はいはい。
モノマネでしたね。
モノマネでした。
まあ、それを受けて、この、ね、感想はあんまりしたくないので。
したくない。いや、ごめん、うん、なんか、それを受けなくてもいいの。流してくれたらいい。じゃあ。
あんまり。
うん。さらっと。
うん。
うん。とりあえず感想は、何でしょう。
はい、ということでね、はい、今回久々はい、はい、本です、
うん、
小説ドストエフスキー、うん、2回目ですかね、2回目じゃないのかな、
聞いたことあるね、ドストエフスキ
ー、どの国の人でしょう、
これはあのなんか文字の感じからするとロシアっぽいけど、
そうです、
はい、
あなたの第二外国語ロシアの文豪です、です、はい、以前ドストエフスキー、まあ、超大作家ですね、はい、誰でも知ってる、うん、罪と罰、カラマーゾフの兄弟っていう超有名作、はいはい、名作はありますが、はい、まあ、カラマーゾフのおすすめを一回したのは、
うん、
ドラマ最近というか1、2年前に市原隼人さん主演で、
うん、
で斉藤匠さん今もボーンって来てますけど、うん、らがやってたドラマのおすすめの時にちょっとお話したかなと思うんですけど、今回二重人格という、
はい、
小説でして、これはあのね、あんまり評価されてないんですよ。
ほ
ー。まあ、あの、今挙げたようなものとか、もう他にもハクチーであるとか、いろいろドストエフスキー有名作あるんですけど、はい、まあ、この作品はそこまで有名ではないですね。で、後書きとかも見ると、まあ、その当時の評価もあまり良くなかった。ただドストエフスキー自身はこの作品をもうすげえもんやと確信してて、ずっとこだわり続けたっていうものでして、で、やっぱりね、題名から想像する部分って大きいですよね、どの国の人々もそうなのかもしれないですけど、で、二重人格って言われたらなんかすげえ見たくなっちゃうんですけど、これ現代がドッペルゲンガーなんですよ。
はいはいはいはい。
それを公約されると、あ、ちょっとなー、二重人格って思って読んじゃったけど、そういうことなのっていうような。うん、あね、主人公である、まあ、役人の、まあ、ちょっとハゲたような中年親父が、独身のですね、うだつの上がらない人が、まあ、俺には才能があるんだ、どうにかしてのし上がりたいなっていう、ちょっと思いがありつつ、自信がない時もあって、まあ、そううつでもないですけど、ちょっと調子に乗るときはどこまでも行っちゃうし、へこむときはなんだなんだなんだってなっちゃうしっていうような人が、二重人格ドッペルゲンガーを、まあ、そうですね、自分が羨むような自分にないものばっかりを持ってる人間を自分の中で作り出しちゃうんです、
うんうんうん、
で、その作り出した新自分が、うん、自分の役所の中でもうどんどんのし上がっていくわけです、うんうん、で、まあ、周りの人たち役所の人たちもその人あるもんとして扱ってるから、うん、だからどんどんその本人主人公自体は追い込まれていくって、うんうん、ああどうしたらいいのどうしたらいいんだってなりながら、結局最後もう完全に発狂していくっていうお話なんですけど、そこがすげえ見えにくいね、この本って。現実と幻覚の狭間があんまりはっきりと書かれてなくて、うんうん、だからもしドッペルゲンガーっていう風な現代知らんと、うん、二重人格で俺はそのままずっと読んでってんけど、
うん、
ん？何がっていうような、
うん、
もうさらーっと読んでる間ではなんかね、まあ正直あんま面白くはなかった、
うんうんうん、
特に序盤に関してはやっぱりドストエフスキー特有のこの重複だとか、まあ冗長っていうと言い過ぎかもしれないですけど、無駄に長いというか、そういうところが散見してましてね、ちょっと序盤は特に苦しい。で、まあ僕ね、この由緒ある岩波文庫さんにちょっと申したいんですけどね、
はいはい、
翻訳物の岩波文庫のものは読みにくいんですよ。ひらがながやたら多いね。 役に関して、うんうんうん、それがね僕あんまりね毎回どの役者さんも全てっていうわけじゃないですけど、うん、僕が読む岩波文庫の他の文庫の新潮文庫とかで役出てるもんに関しては岩波のものは読まないんですよ。
へー、
読みにくいね。ただ岩波のやつは種類めっちゃ多いね。もう哲学書からむちゃくちゃ揃ってるような網羅されてる、まあ、大文庫ですから、うんうん、すげえんですけど読みにくいんですよ、この小説の翻訳ものに関しては。そこでなんとかなんないかなって、まあ、役の人の問題なのか、うん、まあ、それが読みやすいっていう人もいると思うんですけどね、うんうんうん、まあ、ちょっと僕は、うん、
もうちょっと漢字使ってくれって
こと？そうそう、ここしかないっていうのは買いますけど、うん、あと字も字のちっちゃさはええねんけど、うん、漢字そこやな、うんうん、まあ、あの二重人格っていう本、まあ、とは言いながら初めちょっと苦しいところを乗り越えたら、おーおー、どうなっていくねんどうなっていくねんで、読み切れましたが、トータル、うん、うーんっていう感じではあったんですけど、うんうんうん、まあ、あのここから僕1回しか読んでないですけど、うん、2回3回と読むとまたいろいろ発見がありそうなので、うん、ちょっと再読はしたいなという本でして、うん、まあ現段階1回目の感想としては、まあドッペルゲンガーってじゃあ題名したらええんちゃうの岩波さんよっていう感じで感想終わりです。
はい、
やってまいりました、オレゾン ABC のコーナーでございます。このコーナーはですね、毎回アルファベットにまたってことの沼ってます。今日のアルファベットは何でしょう？
イプシロン。
あれあれあれあれあれ、もう一回、あ、いきますけども、あれ、毎回アルファベットにまつわった物事のあれを言っていくようになってください。今日のアルファベットは何でしょう？
イプシロン。
イプシロン。イプシロンあったっけな、アルファベットに。イプシロンって何？
Y です。
あ、Y はイプシロンって読むのね。
はい、ドイツ読みです。
イプシロン。
イプシロン。
あ、そうでございますか。はい。
はい、今日は Y ですね。
はい、ロシア語ではウです。
さあ、ブービー。はい、ブービーです。
ブービー。あー、なるほど。
うん。
はい。ここでもう一回ね。
はい。
あの、87回と。
はい。ね、あの、今、ニコ生のコメントの方だね。はい、第87回、イプシロンと出てます、はい。これは私の原稿のせいです。本当に私めに全ての責任をございます。誠に申し訳ございません。
はい。イプシロン。
はい。
まあでも、もう、ラスト。残すは Z を残すのみと、
うん、
なので皆さん、もうここぞとばかりに Y にまつわるねコメントを今送ってくれてもいいですよ。
そうですね、うん、それか、うん、今回次回のうちの公演のフライヤー、
はい、
チラシの後ろに書いてあります、うん、我々は間もなくそれを迎えるっていうことで、うん、もうここから公演の話しちゃってもいいですし、もうすぐ ABC 終わります
よ、ね、終わりますよっていうところでね、うんうん
うん、さあ、Y ですね。
Y ですね。うん。確かに、イエローとかは Y から始まりますね。
ね
うん。イプシロンは、ドイツ語は Y だけをイプシロンと読むだけなの？
そうです。
その、なんか単語の中に入ったらイプシロンって読まなあかんってわけじゃない？
読まない。
なんか、変な感じだね。
なんか変な感じだね。
うん。それ単発ではイプシロンって読むやもんね。
うん。もうほんま確かやで。
ああ。うん、ほんま確かぐらいってことね。
うん。確か、そうやった。だって、うん、それは忘れへんやろ。
そうやね。イプシロン来たらね。
うん。
うん、
闇鍋って一回やってみたいな。
あれって結局暗くするから闇鍋なの？何でも詰め込むっていうのが闇鍋なの？
暗くすんのやろ？暗くして何でも。
詰め込むから闇鍋になるわけや。
うん、いやね、昔やりたいなと思ってたけど、
うん、
でもそれはさ、めちゃめちゃなもん入れるからやりたいなと思ってたけどさ、うん、もう今、やっぱりあれやな。大人になったらできへんやな。な、常識あるもん入れへん。
なんか、確かに、
うん。うん。
それはわかる。なんか、多分、学生時代とかの方が、うん、ほんまに無茶なことしてたと思うな。
そうやな。今はもうできへんな、そういうこと。ただね、
うん。
プチ自慢ですけど。
プチ自慢、はい。
僕、昨日タクシー乗ったんですよ。
はいはいはい。
で、 おっちゃんが運転手やったんですけど、うん、もう完全に俺を大学生として喋ってくるの。
ほうほうほうほうほう。
今テスト、あ、学校まだ始まったのみたいな、
うんうんうん。
いや、そうなんすよ、つって
、うんうん。
やっぱり試験とか、センター試験とかで入ったのとか言われて。うん、あ、そうですね、うん、つって。今、じゃあ何年生、うん、?3 年生かなって言われて。で、あ、そうです。あ、4年っすね。とか、うん、適当に答えたから、大学生としての15分を過ごして、なんか笑顔で降りてったよね。
うん、どこに自慢があるのか分かんないけど。
いや、大学生として見えるんだぜ。
見えるんだぜってことが、うん。はあ、はあ、
自慢なんかな。落ち着きないんかな。
どうなる？でも、落ち着きなくタクシーには乗れへんやろ。
そうか？
うわーってなって乗る？乗ったの？
あー、違う違う。普通に乗ったよ。
うん、うん。
雰囲気の落ち着き。
うんうんうん。あー、雰囲気の。おー、どうなるな。
いや、でもそれはないな。貫禄勝ちやもんな、俺、基本的には。勝ち方は。
勝ち方が、貫禄勝ち。うん、僕、ほんまに、でも、乗る時間帯にもよるんかな、タクシーに、やっぱり。なんか普通に、なんか。
いや、よらんやろ。
ボーイさんなんか、キャバクラとか、ああいう系のボーイさんとかに、普通に間違えられたこともあったけど、うん、僕見てそう思うとか思っちゃった
し、ね。いや、思う。
あ、思う？
うん、思うと思うで。
あ、そうなんや。
うん。まあ、ヤングマンにかけましたよ。コメントでいただいたね。
ヤングマン。
うん。
うん。
俺さ、めっちゃお腹痛いねんけど、今。
ああ、もう、抜け出す気力ぐらいのあれ。
いや、大丈夫、大丈夫。うん。だってあと2分やから。
時間さえ伸ばしちゃえばみたいなことかな。うん。
いや、なんなんやろ。大丈夫かな。ちょっともう頑張って。う
ん、頑張るよ、うん。うん。横島、ヤッホー。ヤッホーってことかな。や、ヨシキ、ヨシノヤ、ヤフー。うん。なるほどね。ヨシノヤ、なんか、牛丼屋さんなんか、なかったっけ？
ん？
アルバイトがみんな辞めていくみたいなさ。
それ好きやっすね。
好きやか。
うん。
うん。あれ、大丈夫やったんかね？
いや、まだ続行中っしょ。
あ、続行中なんや。じゃあ、全然、絶賛人足りない中なんや。
やろう。
うん。
俺、先吉野家行ったな。
あ、先吉野家行った
ん
や。
うん。
やっぱ、吉野家なん？やっぱり。僕、牛丼って言ったら吉野家のイメージがどうしても強いね。
うんうんうん。
なんか、吉野家なんかな。
ごめん、さっき言っとくで、俺、あんま話聞いてないから、今。
うん、オッケーオッケー。お腹が痛いんやもんな。
俺は今、体と対話してるから。
マジンブーみたいなことそうな、いや、Y ね。
うん。
Y やと、コメントで YK さんってね、言われて、すぐに社長が、カーテユキコさんみたいな感じで答えてたんですけど。
うん。
さすがっすね、本当に社長。YK さんって言われても僕誰のことか全く分かってなかったんで。うん。
行きましょうか、これ、最後に。
いやだー。怖いなー、怖いな
ー。いやー、閉めれへんな
ー。そっちか。うん、もう、教祖の視線が移ろというコメントすらいただいてますけど。
そうですね、うん、僕はもう今、僕の合図は、下に下に。
うん。
穴尾に行ってますか？
穴尾に行ってる。うん。やっぱ、これで締めるべきじゃないですか？
そうですね。
うん。
じゃあちょっと、もう一回、
はい。
行きましょうか。
はい。
稲川さん。
はい。やだー。怖いなー、怖いなー。
お前、くっせーだ！
なあなあ、教祖、これ、聞いてる人損ちゃう？
いや、むしろ聞かれ損やな。
上から
ー俺ら、聞かれ損
あの番組が帰ってきた。個性派トークでリスナーの心を掴んで離さない不思議系番組ラストオブミカティ。ミカティの日常の一コマから大好きな80年代にまつわるエピソードまでを語り尽くします。さらに今度は新しいパーソナリティも加わってますますパワーアップ。ラストオブミカティ80s ブログとポッドキャストで各週金曜配信中。
Try to the next stage アルファ。
はい、フリートークでございまーす。もう告知するとしたらこれがラストぐらい？
まあ、直前はあるけど、その時にはもう満席になっててほしいからね、うん。
はいはいはいはい。
はい。
ということで、告知です。
劇団巨幻癖第5回本公演
カタストロフィ
ー北育英袋新生館シアターにて9月24日から28日までやっております。まあね、内容というか、まあ設定というか舞台背景、これは、だいたい今から20年後ぐらいの未来の日本のお話でございます。まあ、その未来の日本でもう第三次世界大戦が行われているというような話でございまして、割とその忠実にと言いますか、なんかこうなるんちゃうかっていう未来予想図でも教祖の中であるみたいなので、そこら辺も加味して皆さんこの舞台ね見ていただければありがたいかなと、
うん、このまま行くとこうなります、
このまま行くと日本はこうなっちゃうよと、うん、いうことを書かれております。で、確かにね、なんか、まあ僕らも本読んでますんで、
うん、
なるほどなと思わされるところがすごい多いですし、これを見た後の皆さんの感想が正直早く知りたい。
うん、
どう思ったっていう、うん、20年後こうなってる可能性があると。
うん、
そして、今あなたはじゃあ、この現状というか、まあ、20年後、もしそれが本当になったとするんであれば、今、あなたは、じゃあ何する、うんうんうん、っていうところも聞きたいし。うん。20年後、教祖のお腹は弱いままなのか気になるなというコメントもいただいてますけど。
まあ、ナオトの腸内細菌を僕のケツからぶち込むまでは、うん、弱いまんまでしょ
うね。弱いまんまでしょうね。僕はもう強すぎますから。
うん。
まあ、壊さない。
早くあなたの金が欲しい。
あなたの子が欲しいみたいな感じの。おうおう、20年後、教祖の髪が残っているのか。
いや、まあ、可能性薄ですよね。
うん、あ、可能性薄薄ですか。
うんうん、
そうですか。
もう20年。まあ、厳しいな
、うん。でも20年経ってば、うん、割とその、植毛技術進んでそうな気がする。
でも超むずいと思うね、俺の場合さ。こう、植毛をちょっとずつ始めてったとしても、うん、5年ぶりに会った友達とかに、うん、あれお前植毛なってへんの、ね、完全バレる。
いや、ま、完全バレる。完全バレるね。
俺ぐらいのニュアンスの、このうねうね具合の毛を植毛していかなあかんやろ、うん。その辺考えてくれてんのかな、うん、じゃないと、絶対バレるやん。
絶対バレる。
お前さ、つむじら辺だけ直毛じゃね、うん、って言われる。そうやね、バレちゃうから。
うんうん。直毛技術は確かにね、iPS 細胞から毛髪の細胞を作ってもらわないとと。
まあ、いけますよね、
うん。なるほどね。
まあ、それよりもっと、おぼかたさんに頑張っていただいてね。
はいはいはい。
あれで、髪の毛作ってくれれば、いいんすけどね。
うん、ああ。
まあ20年後ね。まあまずね、20年後どうやるなって思う前に、
うん、
今を生きないとね、明日死ぬかもわかんないですから。
あら、いいこと言いましたよ、はい、これ。
じゃないとね。
聞いてますか、今これ。
うん。
本当に。
じゃないと20年後、ハゲてるわけです。
今を生きないと。
今日何ができるか。毎日毎日自分に
貸していかない。
そう。明日のために。
うん、明日のために。今のために。
そう。スカルプ D、うん、
言っちゃったよ。スカルプ D 言っちゃったよ。
まだ使ってないですけど、
ね、うんうん、もうやっぱうちから販売すべきちゃう。
そうやんな、
うん、で20年後の競争見て、うん、それで完全に上げてもってたら、もうすいませんでしたと言うしかないけど、これでふさふさに残ってたら、
うん、
もうこれ僕らの価値でしょ。
そうやな、うん、でもさ、本来それ20年後に見せてから売るべきじゃないの、
うんうん、そうやね、そうやねんけどね。
なんで破滅型の商品私と一緒に破滅しましょうっていう商品でございます。
うん。20年後ニコニコ動画なんてありませんって言うんですけどね。
いや、まあ、いいっすか、もう、これ。
うん、何
いいっすか。
ね、ああ、そう、そうですね。はい、前回、聞いていただいたらわかると思いますけども、うん、お便りが来ましたね。
はい。
はい。密告というかね。
弟から、ね、はい、ついに身内からお便りが来ましたね。
はい、本当に、
うん。で、まあ、僕の悪行が代表的なものが、はいはい、こう、列挙
出ましたね。
代表作がね、
はい。前回僕が食いついたのは、ケツドライヤーでしたね。
ですね。
ケツドライヤー、はい。はい、
だから、弟が寝てる時に、ケツに思いっきりドライヤーを当てるっていう、はい、いたずらですね。
いたずらですね、はい。
熱っ！って言って起きる。
その他何でしたっけ？鼻わさびとケツドライヤーまででもう詰まっちゃった
んですよ。2つで詰まっちゃったんですけど、はいはい、まあ3つ目は、はい、マイクハガーっていう、この弟が使った、これゾンネームからわかるように、はい、 スーファミで味方なのにボコられるっていう、これはもうその通りです。
あ、そのゲームのね。はい。はい、
もうほんまについね、2、3週間前もうボコってきましたから。はい、お盆に
ね。はいはいはい。クニオくんのゲームみたいなもんですね。
そう、ただ、そんなこと言っておいて、シュージから誘ってくるんですよ。
やろうって。
委員長、ファイナルファイトやろうや、つって
。いや、まだあるのがすごい、逆に。
あのな、一回、うん、まあ、なくしたり、うん、なかった時期もあって、うんうんうん、でも、こう二人でやりたいから、うん、あいつが用意しようね。
スーファミごと。
スーファミごと。
すごいな、
うん、ね、まあ、ちょっと飛ばすと、うん、アマレス入門と、野谷松太郎の本を対策として買いました。
それが僕全く。
兄のいじめに対決する、対抗するためにね。
わ、はい、からない
です、ね。アマレス入門、アマレスはアマレスリングですよ。レスリングを入門して、しばくっていうことです。はいはいはい。で、野谷松太郎、もうこれは、いや、はしょろ。クソおもんない相撲漫画です。実家になぜか5巻まであって、もっと続くねんけど、多分じいちゃんが買ってたんちゃうかっていう説が濃厚やねんけど、うん、ほんまクソおもんない。なんやねん、これっていう漫画。
なんでやんねんってところも。
なんで1巻買って次買おうと思ってっていうぐらいおもんない。ない、うん、それが5まであるから余計おもろい。それで、弟とネタにしてたっていうやつなんですけど、うん、まあ、これでまた詰まっちゃいましたよ。
うんうんうん、
あの、僕の、まあ、一番はって書いた弟が密告告発してきたいたずらは、はい、じゃあまた次回言います。
次回ね。
いや、これね、一番はっていうぐらいからもう収まんないですよ。うん、5分かかりますよ、
ああ、もうね、コメントもね、もうよくわかってはる、うん。パワープロでフライ打ち上げてしまった瞬間、テレビ消すのはダメですよ、今日、外。
ヘビーリスナーです、ね。
ヘビーリスナーさんが。
よう聞いてますね。まあ、ファイナルファイト。
うん、
まあいろいろコメントをいただいてますが、はい、まあまあ次回もちょっと弟スペシャル90、91、92と続けるということで、はい、まあフリートークそろそろ以上です。
はい。
聞き損、聞かれ損、リアディゾン。
俺ら、聞かれ損。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン。メッセンジャー、各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービスボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
はい、エンディングでーす。この番組はお便りを募集しております。聞き損アットマークアルファハイフンラジオドットコム、KIKIZON、え？違う。KIKIZON。だね。
合ってるね。
あれ違ってて。KIKIZON アットマークアルファハイフンラジオドットコム、こちらまでお便りお寄せくださいませ。はい、もっともっとマイクハガーさんね、来てくれてもいいですよ。うん、もう、本当にこんなことやってたんだって思うぐらいのこと多分やってると思うんですよ。
いやー、じゃあほんまに身内ラジオになるやん。弟のお便りを読むラジオってなんやん。
でも多分ね、リスナーはそんなことしてたんやっていう衝撃が多分かなりあると思う。
いや、まあただほんまに読んでる時の、うん、ちょっとポッドキャストリスナーさんも楽しんでいただけてると嬉しいですけど、うん、ニコ生の視聴者の方のね、うん、コメントがバンバン来るから。
そうそうそう。すごかったね。うん。うん、
まあ、公演初日1週間前ですよ。告知しときましょう。はい
はいはい、しときましょう。劇団巨幻壁第5回本公演カタストロフィー。こちらが北池袋新生館シアターにて9月24日から28日までやっております。チケット3000円。当日3500円で。予約方法はですね、ブログですね。劇団巨幻壁のブログ見ていただければ。うん、載っていますので、そちらから
ご予約。あと、まあ、コリッチ舞台芸術で、巨幻壁、うつろな幻の癖と3文字漢字を入れていただくと、
うん、
出ます。
はい。
カタストロフィーに飛んでいただくと、詳細が出ます。
出ます。なので、そちらからでもご予約受けたまっておりますので、今回はかなり面白い内容、今回はっていうのおかしいな、今回も、
うん、
かなり面白い内容なので、僕は、なかなか、一番ちゃうかって思うぐらい、好きになるんじゃないかぐらい、
お、
好きです私は。
今までの1位ありましたよね、はい、超えそうですか？
超えるんじゃないかな。 どうなんだろう、もうほんまでもやり終わってみないとわからない、うん、
まあね、
本当に常々、ね、毎回いやこれ超えるんちゃうかって思いつつ、やっぱりその中での順位があるから、
うんうんうんうん、
このカタストロフィーがどの順位になるのか、
そうか、毎回期待値は1位ちゃうかっていうのはあるわけ、
そう、毎回新作やし、うん、新しい内容やるわけやし、うん、なので皆さんも見てね、
うん、
順位をぜひぜひつけていただければ、僕らもねなかなか参考になるので、
うん、そうですね、
うん、見た方は
初めて、虚言癖見るぞって方も、
うん、
ぜひぜひいらっしゃってください。
そうです、
7月の公演で言ったんですけど、はい、まあここでももう一回言いますが、今回のお話は今を生きるすべての方々に見ていただきたい舞台となっておりますので、
うん、
もう全国全世界どこからでもお越しください。その価値は保証します。
はい、
はい、ということで第91回俺ら聞かれゾーン、
パーソナリティの塩田と
芝岡でお送りしました。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。